欲しいものが本当に手に入る教科書。
この番組は欲しいものを本当に手に入れるための引き寄せの法則をシンプルで実践的に学べる教科書です。スピリチュアルと聞くと難しく聞こえるかもしれませんが、その核心は驚くほど簡単です。理論と実践を通じて願いを叶える方法をお伝えします。さあ、一緒に人生を変える一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。この番組は裏仏教古典御神宝教師の大友理恵子さんとともにお送りしてまいります。ということで今日も始まりましたね。あっという間にもう11月も後半に差し掛かろうとしておりますけれども、
どうしましょう、本当に ね新しい年明けたわねと思ったらあっという間に1月終わっちゃいそうで、
1ヶ月ってやっぱ早いっすね。
本当早いね、
もう少し噛み締めて生きていかなきゃいけないなというのと、
そうね、
ね、なんかどうですか皆さん、年始にちゃんと目標とかね立ててますかね。
今年はこんなものを引き寄せるぞみたいな ね、立てようってお話したから、このリスナーの皆さんはきっと立ててる、
ね、立ててますかね。はい、どうですか、ちょっと振り返ってみて、ちょっと忘れがちになる時期かなっていう気もするので、うんうん、はい、ちょっと振り返りながらしっかり ね目標を掲げてですね。そ
う
そ
う、うん、で目標立ててもなんとなく不安になっちゃったりとかさ、うんうん、あれこの目標で合ってるかなってなんか心配になることってあっちゃったりしない？
あるある、そうなります。あるよね。そうなりがち。
そうだよね。トーマス、最近、一番最近だと、どんな時に、または、どんな目標に対して、あえてこれ大丈夫かなと思ったりした？
どんな目標に対して、そうですね、うん。そうですね。なんかあるかな？大丈夫かなと思ったこと？なんかあるかな、なんかあるかな、でも、そうですね。僕、このポッドキャストのお仕事をしていて、うん、ポッドキャストの番組制作をしてるんですけど、うん、この番組をね、一旦ちょっと100番組プロデュースするところまで目指して活動してるんですけど、子供が去年子供が自分生まれたんですけど、はいはい、子供生まれてこう育児とかしていく中で、うん、なんか思ったほど仕事に時間を費やせないっていうことを経験して、その時に、あれこれ本当にいけるかなみたいなのはちょっとありましたね、
はい、なるほど。うん、それはトーマスはそれでその不安というかどうかなっていう疑問は解消したの？
そうですね、一応解消はしたつもりではいます。
すごい、じゃあ今日の番組はあれだね、トーマス先生のお話だね。だってい
やそう、一応今日のテーマはこれです。疑いや不安を解消する方法、
そうな
の、ね、引き寄せのブレーキを外そうということなんですけども、うん、トーマスの場合はでもそうですね、まあ、本当に時間が限られてきちゃったんで、
うんうん、
もう余計なことはやってらんないなということで、
うん、
まあ、これも今やってたことを、今までやってたことをまあ棚卸しじゃないですけど、うん、して、これはやんなくていいなっていうのは、もうやらないことに決めて。
うん、素晴らしい、うん。
はい。で、一日の、予定とかも、結構トーマスびっちり詰めるタイプだったんですけど、うん、もう一日予定一つまでみたいなぐらいまで。うん、削って絞って大事なところだけ攻めていこうという戦法に切り替えました。
うん、
もうポッドキャスト以外やらない。
うんうん。いや本当に集中すべきところだけにあのエネルギーを注力できるようになったんですね。
はい、そんな感じですね。
うんうんうん。ナイスナイス。そう、あの、こんな感じ、自分で目標に対しての今のアクションを棚卸しできるときはね、それでいいよね。うんうん、でも、できなくて本当にわけわかんなくなっちゃって、迷子になっちゃったっていうとき、あると思うのよ。私のところには割とそういう、あ、迷子になっちゃったんですね。
で、なるほど、
ここスピリチュアル交番にいらしたんですね。はい、はい、ちょっと待ってくださいね。どこに行きたいんですか？じゃあ今お調べしますからね、うん、っていうのが、まあ、私の仕事だったりするんだけれども。
はいはいはい。
相手ね、何か自分の中に疑問とか不安とか、これで大丈夫なのかな、うん、やばいんじゃないかなっていうような不安がね、湧いてきても、トーマスのように棚卸ししたら解消できたとか、対策を講じることができたから、ちょっと大丈夫、迷子ではなくなっちゃった、うん、なったよっていう人はいいけど、うん、そうじゃない人は本当に迷路に入ってるっていうか、あ、道間違えてますよっていうことが多いんですよね。そうすると、本来その人が進むべき方向、見るべき方向じゃないところに一生懸命願いを立てる。うん、要するに、引き寄せ頑張るぞって言っても、引き寄るはずはないよねっていう話だから、うん、 時間をかけて一生懸命自分と向き合ったりしても、心配や疑いが解消されないとき、うん、ひょっとして行く先が違ってるかもしれないぞって見直してみましょう。
ほー、
うん。うん。お仕事、パートナーシップ、育児のことね、いろいろあるよね。うん、でも自分は良かれと思ってこれをやろうって決めたけれども、うんうん、本当にそれが自分にとって、あるいは、まあ、大抵のことは人が関わってるからね、自分以外の人が関わってるから、うんうん、関わってる人に対しても、どっちにとってもウィンウィンになることかな。この目標設定は本当に自分の大切な人と自分が一緒にウィンウィンになれることかなって考えてみてほしいのね。うん、
なるほど、なるほど。
いけない、独りよがりだったとか、いけない、自分のことが全然入ってなかったとか、自分を犠牲にして、ね、もうトーマスのために私尽くしちゃうの、頑張っちゃうのに偏ってるか、うん、どっちかだったりすると、やっぱり扉がね、どっかでこう閉じちゃうみたいな、ね。
なるほど、なるほど、なるほど。そのバランスが大事なんだ。
そうそうそう。だからそう、バランスよく、じゃあ扉は観音開きなんだと思っておいていただいて、うんうん、観音開きがちゃんと、バランスよくキキキキってスーって開いていく道かな、そういう目標設定かなっていうのをね、考えてもらうとね、いいと思う。
なるほど。
大抵のことはこれで解決します。
へぇー。
うん。そんなことって。なんかスピリチュアルっぽくなくてごめんね。
ね、
どっか向いて、
ね、
こんなエネルギーワークをやりましょうって言うとなんかスピリチュアルっぽくて、なんかすごいスピリチュアルな空気感漂ってるなーっていうふうに思うと思うんですけれども、はい、これに関しては、どんなにこうエネルギーで、さあ引き寄せ、さあ頭でイメージして、さあ引き寄せを起こしましょうってやっても、イメージしてることが自分の道にないものだと、そっちにはやっぱりレールが伸びていかないみたいなのね。
なるほどね。
うん。だから引き寄せとか目標達成ってするときに、本当にそれが自分にとって欲しいもの、まあ、正しい正しくないではなくて、自分が本当に欲しいものは何なのか、ちゃんと自分と打ち合わせしましょうねっていうことを絶対やってるはずなのね。
なるほどね。
その打ち合わせがいまいちだったりすると、
そうか、
ちょっと残念だったねって。
確かにね、なんか。ついついこう、ね、自分の欲しいものはとか聞かれると、こう、なんですかね、お金に目がくらむじゃないですけど、ね、お金の金額とか出てきちゃいますけど、でもその先に本当に欲しいものって、そのお金を使ってこう、うん、どうしていきたいかだったりするじゃないですか。うんうん、だからそこまでやっぱり掘り込めてないと、なんか違う方向に進んでっちゃったりってことはあり得ますよね。
そういうことみたいです。だから普通にこう商品コンセプトを作るときも、ちゃんとこう、使う消費者のニーズに合わせて、これを使うとこういう喜びが生まれるっていうのを作らないと売れないわけだよね。それとどうやら同じみたいです。
そういうことなんですね。ただただお金稼ごうじゃなくてね。
そうそう。どれだけ神様や仏様がね、買ってくださるかな、みたいな、そんな話だと思うので、はいはい、それいいかも。いいと思うよ。支援するね。この流れにしたいから。そう。できるだけみんながウィンウィンになるような目標設定をしてみましょう。
なるほど。みんながウィンウィンになるような目標設定、
ね。小さなウィンウィンでいいから。
ウィンウィンだ。自分もいいし、相手もいいしってことですね。
そうそう、
ね。
トーマスと私が今日二人でね、パーティーをするのに、私実は魚介類あんまり得意じゃないのね。特にちょっと牡蠣が苦手でね。でもトーマスは、そうなの。トーマスは牡蠣が大好きだ。じゃあ、リエコしょうがないから指加えてみてよ。トーマスだけ牡蠣食べてくれればいいわって晩餐会しても楽しくないじゃない。
楽しくない、そんなの、
うん。そうするとエネルギーが幸せにならないから。
確かに。
幸せにならないものに対して引き寄せって起こらないのよね。
確かに。
残念なこと
に。それならね、トーマスもリエちゃんも大好きな牛フィレ肉とか用意しといた方がいいですよね。
あ、いいね。
ねえ。
うん。
そのあたりをチョイスしていきたい。
そう。で、それだとトーマスもリエ子も超幸せになって幸せオーラが、ほら、エネルギーって倍倍ゲーム以上の法則があるって言ったから、
確かに。
大きな幸せのエネルギーが発動されるのね。
確かに。
それはすごい深い社会貢献なので、そうすると大きな社会貢献性のあるものには、どんどん引き寄せが始まるっていう話ね。
なるほどね。
実は。
引き寄せってそういう風になってんのか。
そうなの。そう。うん、だから私をご飯に誘うときはお肉ね。
知ってる。それは知ってる、りえちゃん。大丈夫。
そう。
魚介でも食べれないイメージなかったな。
そう、
魚介も食べれそうなのに。
うん、全部食べれないわけじゃないけど、またこう、はっきりとこれとこれは無理よ、みたいなのがちょっとあるのね。
え？海系ですか？
そう、貝の中でもそう、牡蠣とかサザエとか、割と磯臭いとか、
う
ん、海の香りが強いみたいに皆さんが思ってらっしゃるものは、ちょっと苦手なんだな。
アサリとかシジミとか。
アサリシミジミだとそんなに磯臭くない気がするけど、この際飲み込んじゃえみたいな感じね。
まあ好きではない。
そうね。
好んで食べはしないよってことですね。
そうですね。
うん、お魚は、はい、どうですか、お魚は。
お魚はね、青魚とかに香りのはっきりしてるものはやっぱりちょっと苦手。だからサバの味噌煮とかになっちゃうと。
うん、ダメ。
サバちゃんね、ありがとう、でもお別れねってなっちゃうから。そう。
バイバイっつってね。
そう。
なるほど。じゃあまあ、あれですね、りえちゃんは、お肉が無難ってことですね。
そうなんです。
りえちゃんを誘いするときは。はい。わかりました。それも含め、今日は非常に勉強になりました。
はい。
はい。というわけで、引き寄せのテクニックがね、だんだんやっぱりこの第2シーズンに突入してからですよ。うん、レッスン1から始まってる、この第2シーズン、ね。聞くことで引き寄せというものがなんとなく理解できてきたという。なんかただね、すごい不思議なものだな、みたいな。なんかそういう力が世の中にはあるのかなぐらいの認識しかなかったんですけど、それがなんかより現実的なというか、うん、取り入れやすい形でりえちゃんが発信してくださってる気がしますね。
よかったですね。でも特別なことじゃないんだよっていうのを分かっていただけると嬉しいなと思ってます。
確かにね、そういうことなんですね、
うんう
ん。まあ、その捉え方次第でできるできないも変わってくるでしょうしね。
うん、本当に、
ね、どうせなら引き寄せバンバンしちゃう人生の方が楽しいと思うので。
そうそうそうそうそう、は
い、この配信を通して皆さんも引き寄せ体質になっていきましょうよというところですかね。うん、
ね、なりましょう、ね。はい、不安が生じてるっていうのは、あ、それちゃうよって誰かが教えてくれてるっていうことだから。
そういうこと、合図なんですね。
う
ん、
本当にそうだから、
ね、なるほどな。はい、というわけで今日も皆さんどうでしょう、勉強になったんじゃないでしょうか。番組の概要欄にですね、LINE 公式アカウント、リエちゃんに通じる LINE 公式アカウントのリンクが貼ってありますので、ぜひそちら友達登録をポチッとしていただきまして、メッセージを送る形で今日の配信の感想や、あとは、まあ、リエちゃんに聞いてみたいこと、あとは、牡蠣ダメって言ってましたけど赤貝はどうですかとか、なんかそんな質問でも全然 OK ですので、ぜひメッセージお待ちしております。
はい、はい、
それとですね、リエちゃんのオンラインサロンが昨年からスタートしておりまして、これもすごく好評いただいてるんですけども、毎月3回オンラインでの瞑想会みたいなものがに参加できるオンラインサロンになってますので、ぜひそちらも興味ある方、体験会なんかもありますので、お問い合わせいただければと思います。
はい、
はい、
ね、引き寄せを高めるためのね、波動を皆さんにお届けしている瞑想会なので、どうぞ遊びに来てください。
はい、お待ちしております。よろしくお願いします。はい、では番組のレビューも最後にポチッと押していただいて、今日もこの辺で締めさせていただこうと思います。はい、欲しいものが本当に手に入る教科書、引き寄せの法則レッスン13、以上で終了です。りえちゃん、今週もありがとうございました。また来週もお願いします。
はい、皆さんありがとうございました。また来週、
バイバイ。
今週のポッドキャストはいかがでしたか。お聞きのアプリで番組のフォローやレビューをお願いいたします。概要欄にある大友理恵子 LINE 公式アカウントにご登録いただくと、大友理恵子さんと直接メッセージのやり取りをすることができます。相談や番組の感想もお待ちしております。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組はプロデュース、ライフブルームドットファン、ナレーション、土屋恵子がお送りいたしました。